1993年9月19日、チューンソフトより発売されました、トルネコの大冒険、不思議のダンジョン。
はい。
これは僕とピチさん、この間ちょっと喋りましたんで。
ウォーグライクで喋りましたね。
そう、いろいろ言いました、ね。不思議のダンジョン系ですかね、これからはね。ローグライ系は禁止ですからね。
はい。
ゴーさんはこれやりました。
俺、不思議のダンジョンね、今まで一秒も触ったことないです。
マジです
か？マジですか？
本当に。
もったいない。
これもね、いつかどれかやりたいなと思ってはいるシリーズですね。不思議のダンジョンも。
うん。俺、初めてか、ドラクエの派生作品ことで、もう、トルネコが出てますし、もう、楽しみでしゃあなかったですね。
試練が一番最初でしたっけ？
ファミコンで。この後です。
こっちです。
トルネコが出てから試練なんです
よ。あ、トルネコ先だったんだ。
う
ん、
そうです。
そっか。
アニさんはやっぱりドラクエの派生いうことですぐ目をつけて買ったんですかね。
まあ、ジャンプで激推しされてましたから。
もちろん、あの時も言いましたけど、ローグライクやっても僕らわけわからんじゃないですか。
ローグライクって言葉は出てなかったですよ、当時は。
あ、後からですか？
後からですね。もう不思議のダンジョン推しですよね。
触って、あ、こんなんかっていう形で。
うん。毎回変わるっていうことで、飽きが来ずに、で、レベルも元に戻るっていうんで、
うん。
うん。自分が成長する RPG っていう、まあ、すげえなんか魅力的なこと言われて。
最初それ、意味がわからなかったですよね、うん。自分のレベルが上がるっていうのが。
うん。やってみたら、ほんまに、自分がどんどんやり方がわかってくるっていうね。
そうですね、うん。かなり中毒性ありますから、これ。
うん。で、ドラクエ4のトルネコを使ってるところもうまいんですよ。あの時のドラクエ4でやってた第3章の続きみたいな感じでできるんで。
うん、ああ、なるほどね。
その、武器を拾ってきて、
はいはいはいはい、
うん、自分の店で奥さんに売ってもらってっていうのをやるから。やっぱドラクエ好きやったらハマらん。要素はないですよね、これ
は
ね。
ないです
ね。うん。だから俺ね、トルネコはドラクエシリーズの中で一人を争うぐらい苦手なキャラなんですよ。
そうなんや。
なんか、まあもう、全く魅力を感じないんですよね。
見てくれがもうダメいうことですか？
うん、なんか、うん、なんかいまいち魅力を感じないですよね。
あ、それはちょっと厳しいですね、そっからだったら。
うん。
この、ドラクエ4をやってる時も3章めっちゃ好きでしたけどね。
うん。
うん。その、拾ってきたアイテムを売れるっていう、あのシステムは大好きで。
うんうんうん。
うん、で、それがこのダンジョンで、この、要は金儲けができる RPG っていう感じなんですよね。
うんうんうん。うん、3章のシステム自体は面白いんですけどね。
うん。
それ、うん、キャラクターがですね。
うん、奥さん美人ですよ。
うんうん、そう
ねねちゃん、
うん、
だからうまいこと言って死んだ時のこの脱力感も半端ないですけどね。
ああですね。
で一つのミスで、ああっちやっとくべきだったって死ぬ時がまた悔しいんですよね。
ですね。
ああなるほど、
うん。途中でセーブしたいって何回思うかね。
そう。
ここで次の一歩行く前にセーブしたいっていうのがあるんですよね。
大胆強くなっていくといい武器とか揃えていくとちょっと大胆になるんですよ行動が。
はいはいはい、その
大胆な行動した時のうかつさがですね、ああ、しまったっていう。
そう。
調子乗るじゃなかったっていう部分で何年もこう、後悔してましたね。
普段やったら一回剣振って、その、地雷を出してから、あるかどうかを確かめてから行くのに、いけるやろうっていう、こう、気の緩みですよね。
そうですね。
そこで地雷踏んで、バーンっていう。
まさに人生の縮図みたいなゲームだな。
ほんま、これは面白いです。警戒してます、うん。警戒するほど、時間はかかるんですけど、安排ですし、
う
ん。
これ絶対、最深部まで潜れるっていう装備を身につけた時に限って、うかつに、うん、落とし穴落ちて、モンスターハウスやった時、うん、
ハウスのど真ん中に落ち
てど真ん中に。もう、アウトや。もう、10分前の俺に戻してくれって思って、ね。
これはまあ面白かったですね。
ほんま面白かったです。まあ、チューンソフトが出したっていうところも良かったですよね、これね。
不思議のダンジョンはなんか一つ遊んでみますよ、どれか。
そうですね。
この、 2、3、まあ、いろいろ派生出とんですけども、うん、僕、みんなやってきたんですよ。アニさんってもうこれだけです？
これだけですね。
こんだけ絶賛してなぜ
もう満足したからでしょ。だってこれ以上、な、2では何が変わったんですか？
あの、ストーリー性がもっと出て、今度街が出たり、より RPG 要素が増えてきたんですよ。うん、
それ別に求めてないですね。
あ、そうですか。
うん、だってもうこれで1000回遊べる RPG で完成してますもん。
それで、まあ、さっきの途中でセーブできるようになったりもしたんですよ。
いや、それはいらないんですよ。欲しいと思いながらもあったら冷めると思うんですよ。うん。うん、ないからこそのドラマがあるんじゃないですか。
今度3になってくると、今度レベル継続性になったりしました
から、ね。もうそんなんやられたらもうダメです。
最後になりましたらモンスターを合体させたり、もう別のゲームになってきました
もういらんねんって。だから1が完成してるんやって。うん、結局、ワンは未だに遊べると思いますもん。
ああ。なるほどね。
それぐらいの完成度はあったんですよ。ワ、う、ン、ん、っていう、う
ん。まあ僕は全部好きですけどね。うん、
まあ今やるなら、やっぱり試練でしょうね。
うん。うん、あれスマホで出てるんですけどね。物理機でやりたいんでね。うん、どれかいいのはないかなと思ってますね。
うん。うん、今更トルネコって別に出てないでしょ、もう新作は。
まあそうですね。そうです。初代はもうないですね、その
始末、うん。やっぱ試練をやるべきじゃないですか。
うん。あ、そうそうですね。まあちょっと遊んでみますよ。
はい。1993年12月10日、スクエアより発売されました、ロマンシングサガ2。
はい。
これはピッチさんやりました？
もう楽しみに買いましたね。
うん。ワンは結局クリアしたんですか？
しました、しました、
うん。あ、したんですね。さっきの話で、挫折したって言ってたんで。
いや、頑張ってクリアしました、あれでも。
それは、ほんなら、倒す敵の数を抑えたってこと？
いや、もう、最後までやりきりましたよ。
すげえ。
もう、雑魚をボス並みに強くなっても、全部必死で倒していたと。
必死で倒してまで、もう苦痛、うん、苦痛でしたね。
その中で、
ロマサガ2は、かなりその辺が改善されまして、うん、グラフィックの向上もあり、キャラもちょっと大きくなったんですよ。うん、それで、あの、モンスターの散りばめ方も、だいぶ少なくなりまして、戦闘の仕方も、だいぶ優しくなりまして、うん、ストーリーも、だいぶ分かりやすくなったんですけども、うん、あと、ひらめきは3か。
うん、だから結局、戦えば戦うほど強くなるっていうのは変わりないんですよ。
変わりはないです。
で、エリアを移動したら、また、シンボルは復活するんでしょ？敵の。
あるんですね。うん。一回、ちょっと復活しないんですよ。しばらくの間は。
あ、しばらくは大丈夫ない。
はい。
そういう、
うん、増え方もだいぶ減ったんで。
あ、ほんならレベルの、ね、敵のレベルの上がりすぎを防ぐことにはなるってこと？
そうですね。だいぶですからもうやりやすくなりました。
なるほど。
うん。ただこれが世代交代システムなんですよね。
うん。
キャラクター一人に、はい、命みたいなのがあって、やっぱり、その命がなくなったら死んだりするんですよ。で、どんどん世代交代をして、歴史を紡いでいくんですけども。うん。その辺がまあ、好き嫌いが分かれますね。このパッケージに出てる主人公分かりますかね？
かぶ
っとる。
はいはい。
これ主人公っぽく見えるんですけども。うんうん。まあ、あっさりいなくなりますからね。だから自分っていう部分を作ろうと思ったら最後の最後に最終工程っていう主人公的なものが出るまではもう本当サブキャラ的なものを集めてクリアするような感じですね。これも好き好きは分かれますね。
なるほど、ね。
主人公が最後に出てくるんですか？
そうです、そうです。はい。最後の工程が自分の分身みたいな形になりますね。
それ言っちゃっていいの？
これは大丈夫です。最初のスタートした時点で最終工程のキャラの名前をつけれたはずなんで。
はいはいはい。はい、あ、最後に出てくるんですか、そいつが。
そうです。
は
あ。これも好き嫌いはありますけども。うんうん。割かしやりやすかったんで僕は好きでしたね、ロマサガ2は。うん、
まあこれも、でもやった人は大体絶賛してると思うんですよね。
そうですね。
うん。これも最近リメイクされてるの2と3だけですよね。
そうです。
スマホで出てんのね。
やっとリメイクが来たっていうような感じですよね。うんうんうん、
いや、だから、ワンがこけたんやから、
うんうん、
なんで、ツー、スリーを同じ名前で出すんやろうと思うんですよね。
うん、
あれはこけたんじゃないですよ。実験ですから。
実験失敗してるやんか。
一部のファンはやっぱりついたんです
よ。いや、まあまあね。うん、
それなりに売れたんじゃないかしらけど、まさかって。
売れましたね。
いや、だから、推しがすごかったんですよね、その。
うん。
広告の出し方とかも。
うん、でもすげえ、130万本売れてますよ、ロマ様は。
うん、あ、だから売れたから2、3出したのか。
そうそう。
でも、売れたからといって、やった人の心を折りまくったわけじゃないですか。
いや、ふるいにかけたんですよ。残った人はもうほんま大好きで、ね、大好きで仕方がない人。
なるほど。まあまあ、そんな、ゲームの場合はね、そのナンバリング上がったら面白くなるっていうのはあるから、
はいはい。
うん、やけど、まあそれでも、やっぱできたら、面白い IP を育ててほしいんやけど、
うん、
ワンをもうちょっと、それやったらワンをリメイクして遊びやすくしましたっていうのも、から始めてくれたら僕も入りやすくなるんですよ。
うん、あ、そう。まあ、ワンの用リメイクはプレステ2で出ましたけど、だいぶ先の話ですよね。
ああ、うん、そう、出てるんやね。
一応出てます。はい。
あ、出てみたらいいですけど、うん。うん。なるほど。
はい。
まあ、これもスイッチに出てますんで、今はね。
うん。
ああ、そう。
うん。
今じゃスマホでも、どの機種でもできる感じ
ですね。そうですね。これは一番遊びやすいですね、今ね。
はいはいはい。
うん。
続きまして、1993年12月17日、アスキーより発売されました、ワンダラスマジック。
出た。
あ、そうなの。
全然知らないですけど。
初めて聞く。
私はもう、ファミスでずっとロックオンして、欲しかった
こう。パッケージ見ても全くピンとこないですね。
うん。
これはですね、うん、RPG なんですけども、
うんうん、
主人公が、女の子なんですよ。
はい。
はい。
なおかつ、勇者とかね、魔法使いの女の子が主人公という RPG なんですよ。
うんうん、
はい。もうこれで買いでしょ。
え嘘、
ええ、
全然
こんなに、こんなに可愛い女の子を押しとる RPG なんかなかったんですよ。ファンタシースターぐらいしか。
ジャケット見るとそうでもないですけどね。う
ん、そんなに可愛くない
で。しかも、アスキーが出した、まあ、アスキーが出したからファミツで特集しとったんですけども、アスキーが出すから大丈夫かなっていう分でも買いましたね。
あれ今の、その話からすると
ただ、はい、このグラフィックは、このパッケージはかっ、ブサイクですけども、ゲーム中の女の子結構可愛かったんですよ。
ゲーム中、ゲーム画面を見てるけど、
ええ。
女の子の顔、あ、これか、パート、あ、これは別か。
この、
一枚絵で出てくるやつか。
うん、そうです、そうです。
あ、これは確かに。
でしょ？
うん、可愛らしいですね。
で、戦闘シーンが、正面と、ちょっと 3D っぽいんですけども、正面、右、左、後ろとかなんですよ。だから方向キーで、上押したら、ま、正面見てから、そこに敵がおります。右押したら、右画面変わって、そっちにも敵がおりますような形なんですよ。
うんうん。
で、画面切り替えながら、その、360度折る敵を倒していくんですよね。
は
ぁ。で、できたらコマンド RPG で、まあ、主人公が魔法使いということで、剣ではなくて魔法を使って倒していくんですよ。これも斬新だったんですよね。
なるほど。
まあ、可愛らしさと、まあ、僕はもうものすごくこれ好きなゲームだったんですよ。
うん。
僕の好きなものだけが集まったようなゲームでしたね。ご存知ないですか？
初めて聞きましたよ。
初めて聞きましたね。
あ、ワンダロスマジック。これもう、
これでもね、ここのサイトにね、まあ、これ Amazon レビューの抜き出しやけど、おっさんジジイの比率が高いって書いてますよ。
あ、仲間が、仲間が。
剣士がいい、ジジイがいい。めっちゃジジイ推しじゃないですか。
なんやよ、こいつ。この女の子推しやっちゅうの、ほんと。
これ何をするにもアイコンって、あれですか、コマンドがないってことですか？
あー、そうですね。なんかコマン
ド。あれか、シャイニング&ザ・ダクネスみたいな感じなんですかね。
ファンタシースターみたいな感じだったと思うんですよね。攻撃が戦うじゃなくて、戦うみたいなコマンドを押すみたいな。
剣のアイコンとかそういう話
ですね。そうです、そうです、はい。魔法だったら杖のアイコンを押すとか、そんな感じだったような記憶が。
なるほどね。
俺隠れた名作ですよ。
はいはい。まあ、はい、評価 アマゾンで4なんで、うん、違法ですよね、これね。
うん。
うん。3件で4ですけどね。
まあ、GG の比率が高い言うてても4入れてるってことでしょ。
そう
ですね。4近くね。うん。
あとまあ、斬新でしたね、本当。
はいはいはい。
これ結局クリアはしたんですか、最後。
しました、しました。
おぉ。
1993年12月18日、エニックスより発売されました、ドラゴンクエスト1、2。
うん。
これはまあ僕は買いましたね。
あ、私ももちろん買いました。
ゴーさんは？
僕はね、買ってないです。あれをこうゲームボーイですよ、やったの。ゲームボーイカラーです。
全部一世代後にやったんです。
これはでも僕はすっげえ名作っていうか、これぞリメイクやと思うんですよね。
違う、これは買った、スーファミでやってた。うん、思い出した。
うん。
うん。
もう単純に遊びやすくしてくれて、うん、絵も綺麗になってて、
うん、
ほんまにドラクエファンならやるべきソフトやと思ったんで、
うん、
ただ僕ももちろん買って楽しんでやったんですけども、
うん、
やっぱりリメイクといえ、当時としてやっぱりちょっとグラフィックがやっぱりもうちょっと弱かったってイメージはすごく持っとんですけどね。
ああ、そう。全然問題ないけどね、俺は。
僕はちょっと物足りんかったですね。
もっとファミコンでしたからね。
まあそうですね。
うん。
ただまあ、当時その、ワンをもう一回やろう思ったらファミコン場所がなかったんで、もちろんすごいやりやすくて。
うん。そうでしょう。
確か買った初日にワンはクリアした記憶がありますね。
うんうん。
うん。
めっちゃやりやすくなって。
ドラクエ1の階段コマンドがないっていうのは感動しましたけどね。めっちゃ遊びやすくなってるってい
う。
主人公横向くよって感動しました。
そうそうそう。そこでしょ、そこ。
横と後ろ向くよ。
うん、
ちゃんとパッケージの鎧着てるじゃんとか。
そうですね。
そうそうそう。うん。
で、2の背景があるよみたいな感じですね。5の後なんで、5のシステムを結構利用してましたよね。
ああ、便利ボタンとかも使えましたね。
うん、あと、ま、セーブができる部分ですね。
これ、何気に僕らのリメイク版のドラクエ1が一番好きですよ。
ああ、そうですか。
うん。
松明つけるとファミコン版って四角だったじゃないですか。
ああ。
これが丸くなったの。
そうですね。
これが良かったですね。
うん。
この1、2、まだ僕、家にありますよ。箱と説明書全部セットで。買った当時の子は。綺麗に撮ってますわ。
まあ僕、Wii 版がありますからね。
ああ、
そうか。
うん、ワン、ツー、スリーが。
うん。でもじゃあ、アンジャー、ワン、ツー、どっちもクリアしたんですか？
ん？
ワン、ツー、どちらもクリアされました？
ファミコン版はね。
いや、この、スーパーファミコン版
は。うわ、やってないですよ。ファミコン版をやると思って買ったから。
うん。
うんうん。絶賛はしましたけど、やってはないですね。うん、
やってない
やってないよ、
なんでファミコン版をやりたくて買ったんですか？
いや、この、1993年のこの時期には買って。
もちろん買いました。
当時買ってやったけど、Wii では、スーファミ版をやってないってこと
ですね。そうそう。う
ん、あ、びっくりした。当時もやってないかも。
当時はもちろんやりましたよ。
あんな持ち上げといたのに。
びっくりした。
うん、ただでもやっぱりね、気持ち的には1、2、3にして欲しかった。
あ、それはね、そうですね。もっと3部作で終わらせて欲しかったっていうのは、
うん。まあ、2年後に単体で出ましたけども、まあ、セットで出せよっていう感じ、
ね。そうそう。それは思いましたね。はい、1994年1月21日、任天堂より発売されました、ファイアーエムブレム、紋章の謎。うん、
はい。
これは、俺これ買ったような気すんな。
買ったんだ。
発売日ではないけど買いましたね。タイトルは知ったけど、一切触ったことがなかったんで、ファミコンで。
あ、同じです。僕もファミコンが結構話題になったところはもう結構離れとったんで。
うん、
今更ファミコンで思ってたんですけども、それがスーパーファミコンでできることで。
うん。
その当時びっくりの24メガだったんですよ。
もうここまで来ると何メガとかあんま気にしてなかったですからね。
あ、そうだ、まだこの頃はメガでびっくりしてたんですよ。
うん。
あ、ピーチさん、ね。24メガすげえって。で、しかもその初代のファイアエムの続編もセットでの作品でしたからね。うん、
そうなんですよ。だから、暗黒竜と光の剣と、
と、
この紋章の謎。
はい。
をセットにして出してくれたってことでしょ？
そうです、はい。
僕これを全然理解せずに買って、
ええ、
で、二つに分かれてるけど、なんか分からんけど、最初からやろう思ってやってて、
ええ、
もう最初のプレイでもう思いっきり詰まって、
うん。
うん。面が進むごとにキャラが減っていくって。無理ゲーやんと思って、なんじゃこのクソゲーと思ってすぐやめたんです。
あの、何も予習せずに買ったんですか？
そうそうそうそう。
あ、そう。結構無茶しますね、兄さんも。
いや、でもおもろいって言うし、CM でもなんか面白そうやし、
うん
うん、なんとなく、買ってみて、すぐに箱にしまいましょう。こんなゲームできるか、言うて。
え、もうじゃやってないじゃないですか。
いや、最初だけね。
ああ
。ほんで、しばらくして友達に、その、ファイアエンブレム、おもろいって言われて、え、あれの何がおもろいのっていう話をしてて、で、あ、そうやんのって聞いて、で、箱から出してやってみたら、まあ一面で、誰も死なさずにクリアするのがどんだけ大変か。で、うん、クリア、それまでリセット、リセットって繰り返して、誰も死なさずにクリアして、やったってなって、で、次二面って言って、これをずっと繰り返したら、どんどん、どんどん、この、何？体の中でアドレナリンが出てきて、めちゃめちゃ楽しくなっていって、
うん
うん、そのまま、第2章も全部、うん、一気にやりましょうね。
もちろん、誰一人も殺さずに。
もちろん。
おー、頑張ったじゃないですか。
そういうゲームでしょ。
でもまあ、まあ、一応まあ、そのまま進めることもできますからね。
いや、でも、その後、そいつが大事になってくるかもしれないじゃないですか。
だからまあ、それがその人の物語みたいな形で、何通りもそのストーリーができるわけじゃないですか。
あ、いや、もう一人も死なさないっていうのを、もう、命題に決めまして。
はいはいはい。
うん。完璧にクリアしましたね。
僕は多分この前に、スーパーロボット対戦、これ前も言ったかな、スーパーロボット対戦をやってたんで、うん、システムはすぐちょっと理解できたんで、
うん。
うん。すぐのめり込めましたね。
あ、
ただまあ、途中でセーブができないんで、うわ、緊張感あるなっていうような形でね。
あ、途中でセーブできないんですよ、これは。
そうです、そうです、はい、うん、そうそう。これも結構ですね、トルネコ的なのがあって、慎重にやっときゃかったという部分で、ちょっと大胆に行って、やられた時にまた一からやるんで、うわー、クソっていうような形の悔しさもありましたね。
ありますね。マルスが囲まれてね。
これも、どっちかって自分もレベルアップしていくやつですよね。
そう、まあ、自分でしょうね。いわゆる、将棋的なもんですよ。
ああ。
あ、これが将棋ですか？
先、そう、そうですよ。まさに将棋ですよ。先を読んで相手がどう動いてくるか。
ほんで僕、将棋理解したら結構できるかもしれないですね。
できると思いますよ、ピッさん。
うん。
ただ、コンピューターか人かの違いですよ。何回やっても、コンピューターは同じ動きしてくれるけど、人はそうとは限らないですからね。
うん。
うん。
まあ、これもまあリメイクされていくたびに、人が生き返ったり、いろいろこう、イージーバージョンとか、こう、追加されていきましたけどね。
ああ、まあ、結婚したりとかね。
そうですね。
まあ、だから僕もこれをめちゃめちゃのめり込んでやったから、これで卒業しましたもんね。
ああ。
DS だったらこのストーリーの中に自分のアバターを入れてからストーリーに介入することができるんですよ。
ああ、そうですか。
兄という主人公を入れることができるわけなんですよ。
あ、
それちゃいますか、やっぱ。
ちゃいますね。あ、これ今、ウィキ見たら、
ええ、
この暗黒戦争編で19章まであって、20章まであって、
うん、
英雄戦争編なんて20章の後、さらに2章あって22章あるんですね。
はいはい。
全部で42面あるんですよ。
うん、
よう頑張ってやりましたね、これ。
いや、今考えたら少ない方じゃない。今、最近のも多分もっと多いですよ。
42シナリオってなんか少ないですね。
マジで。
シミュレーションゲーム。
一面クリアするのに何日もかかりますよ、これ。
あれ、スパロボなんて100何話とかあった時ありますかね。
ありましたね。うん。
初っけ最初のプレイでいきなりクリアできる面なんてないですもん。まずは敵の動きを見てからですもん。
はいはいはいはい。
どんどんマップも広くなっていきますからね。
そうそうそう。ギミックとか、ほんで、弓持ってるやつがそこに来るんかみたいなんで、ペガサスが一撃で殺されてしまうんですよね。
これで3すくみの覚えましたよね。
そう三すくみなんてどこにでもあるような。
あ、っていう言葉を覚えたってことですか？
多分、そうじゃないですかね。
だから、剣は何に強くて、槍は何に強くてってやつでしょ？
そうです、はいはい。
うんうんうん。
じゃんけん。
あ、昔からある
じゃんけんみたいなもんでしょ？
じゃんけん、まさにじゃんけんがそうでしょ、三すくみ。
うん。
あ、これ発祥じゃないですね。
いや、これ発祥なんけど、よくあると思いますけど、そういうのは。
うん、
うん。それこそこれを 3D 化して出してくれたらまた一から楽しめると思うんですけどね。うん、
え？
リアル 3D 化して、
うん。
まあだから、
最近の
早いね。だからじゃなくて、紋章の謎をやってくれたら。
あ、リメイクってことですね。そうそう、
変な要素入れずに。
うんうん、ああ、さっきのその、オリジナル主人公入れるんじゃなくていうことですか、
う
ん、
そうそうそうそう。
さっきのドラクエ1-2的な話ってことでしょ、そのまんま。
そうそうそう。
ですね。
をもっとリアルに。
うん。
うん、ああ、なるほどね。
うん。キャラも可愛いですからね、ファイアエンブレムはね。
そうですね。
うん。
作品によってまた絵師が変わったりしますからね、これ。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
そうなんです、うん、多分リメイクの方のマルス見たらたまにさ、びっくりすると思いますよ。
あ、そうなんですね。
こんなマルスちゃうわっていうような形になったかもしれない。
あ、はいはい。1994年1月28日、アトラスより発売されました、魔人転生。
はい。私は買いました。
はい。
ゴーさんは？
これは、いわゆる。
僕はやってないですね。うん。
うん、
これ、いわゆるメガテンの、ファイアーエムブレムバージョンというような形なんですけども。
うん、ああ、そうなんや。
ああ、
はい。
ああ、そう、聞いたことあるよ。
ね、
まあ、シミュレーション RPG になったんですけども、
うんうん
うん、まあ、シミュレーションっていろんなキャラを出して、やっていくわけじゃないですか。うん、で、魔人伝説だったら、悪魔と交渉して、悪魔を仲間にして、仲間した悪魔をユニットとして出して、こう、たくさん、こう、挑んでくるような形なんですけども、
うんうん、
ゲームシステムをちょっともう崩壊しておりまして、主人公がめちゃめちゃ強くなっていくんですよ。
うん
うん、
で、仲間悪魔役に立たないんですよ。で、すごい、一人でクリアできるんですよ。仲間出さずに。
え？
うん。
だから全然シミュレーションじゃない、もう無双ゲームみたいなんですよね。
あ、そういうことですか。
そうです。で、一人だったら経験値も全部入るんで。
うん。
もう何も面白くないんです。シミュレーション的な要素が全くないんですよ。うん、ただグラフィックがいいという部分だけで。
うん。
うん。
まあ、もう簡単でしたね。
なるほどね。
ええ。だからまあ、うん、残念なゲームは残念なゲームですね。
今、これ、画像を見てるけど、すげえ、絵は綺麗ですもんね。
そうなの。画面いっぱいに悪魔が出てきてですね。
うん。
うん、
だから、それらがもうワンパンで死ぬんですよ、全部。主人公が強すぎて。
ああ、そっかそっか。ファイアエンブレムやったら、キャラがどんどん次々向こうが動いてくるから、
ええ、
1ターンで、その何向かってくるやつ全部一撃で倒してしもたらどんどん進むわけよね。
そうです。で、どんどんレベルが上がっていって負けることなく、多分そのいわゆる三スクミとか属性もあんましこう振り切ってないんですよ、ゲームシステムに。
ああ、なるほど。
レベルが高いと強いみたいな形なんですよ。
うんうんうんうん、うん、
まあ僕みたいに脳筋プレイには楽しかったんですけども、
あ、
でもシミュレーション、
うん、
シミュレーションゲームと言ったら違うなっていうような感じですかね。うん、
アマゾンレビューは3件やけど星5ですね。これもバグが多発したって言って書いてますね。
ああ、そう、経験はなかったな、
漫画。1994年4月2日、スクエアより発売されました、ファイナルファンタジー6。
うん。
これは、ピッチさんは？
もちろん買いました。
もちろんですね。うん、ゴーさんは？
もう、いつものパターンです。
次の世代でやること
になる。次の世代でやりました。
うん、 僕これは買った気がするな。久しぶりに、あ、4は買ってんのか。だから、好きやった5は買わずに、借りて6に買いましたね。
で、ストーリー重視も。
まあ、とにかく、その、期待がすごかったんですよね、ファイナルファンタジー6はもう。
CM バンバン売ってましたよね。
うん。うん、で、今、まあ、イケイケやったら、5で、やっぱ評価も高かったし、
うん。
で、発売期間も短いんで、ファイナルファンタジーっていうのは。
そう、うん。ここの勢いはすごかった
ですよ。勢いがすごかったですよね。
4、5、6もイケイケどんどんですよ。
そうそうそう。
うん
うんうんうん、で、ドラクエはやっぱり出るタイミングが長いんで。
そうですね。長い。
その間にやっぱファンはもう違うゲームにね、飲み込む時間があるから。
もう、ね、うん、もちろん好きですよ。ドラクエ5が出て、5、6が出てますもんね、ファイナルファンタジーの。
あ、はい、
あ、そうですね。その
たるものや。またこの6はグラフィックの向上がまた、さらにレベルアップしますからね。
うんうんうん。
まあ、ドラクエがやっぱり先に人気出て、ドラクエが RPG の道を作ったんやけど、それに追いつけ追い越せって迫ってきた FF が、6に来たらもうドラクエを越すんじゃないかという見方が大きくなってきたんですよね。
もう6の時は一般的にも超えたみたいなぐらい言ってませんでしょ。
そうそう、6が出た時に、
うん。
超えたっていう意見が大きかったんです
ね。ね、多かったですよね。うん。うん、
で、実際プレイしても、ほんまに、けなすとこないぐらい、やっぱ6はおもろいんですよね。
うん、うん、うん。
うん。
いや、すべて完璧ですよね。グラフィックで、シナリオ、音楽。
うん、うん。まあ、その、システム的には5が好きやったけど、ただ、うん、ファイナルファンタジーとしては、うん、ここが僕は頂点じゃないかなっていうぐらい、
うん、
グイグイ来てたんで、
ああ、
うん、まあ最高峰まで来たんじゃないですか、ほんまに。
ああ、そうですね。僕ね、セブンになるちょっと、ね、行き過ぎ感があって、シックスぐらいがちょうどいいっす。
僕もベスト3でファイナルファンタジーの中で。
うん、
だから一応主人公が12人かなんかすごい全員が主人公と言ってましたけども、
うん、
一応ティナが主人公っぽいじゃないですか。
そうですね。うん。
いや、これまた女性主人公いう部分で、もう僕は大好きだったんです
そこだけ
もう感情が入れば女性を操作する方が。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあ、天野義孝さんの絵も出てきましたし。
ストーリー重視とはいえ、まあ、そうですね。RPG やってる感はあったし、僕が4で感じた置いてきぼり感はそこまでなかったんですよ、6に関しては。
うん。
あれ不思議ですね。だから似てないですか ?4 と6。いや、
俺のプレイ感では6は全然違いましたね。
ああ、そうです。だいぶ近いですけどね、なんかね。
うん、って言われるんですけどね。
うん。
置いてきぼり感がなかったんですよ。
多分、4、あれなんですかね、年齢なんですかね。一年、二年で違うじゃないですか、当時って。高一、高二、高三ぐらいだと。
僕も、だってここは大学生ですもん。
高三ですね。
やっぱ余裕があったんだと思います心に。
ああ、まあ時間もありましたよね、大学生。
そう、
うん。
あとこのパッケージが4と5って、すごいデフォルトされたキャラだったんですよ。
うんうんうん、
箱のパッケージが。
デフォルメ。
あれがちょっと、デフォルメ。
うん。
あれがあんまし嫌いだったんですけども、
うん、
6になりますと、天野さんの絵がそのままパッケージデザインになっておりました
ね。久しぶりに描いてきましたね。
すーげーかっこいいって、あのパッケージがまた。
今、パッケージめちゃめちゃかっこいいですよね、これ。
うん、で確か6でも1万超えだったんですよ。
ああ、そうですね。
置いてましたね。
それでも、高い思わんかったですかね、僕は。
あ、T シ
ャツ。1万円のものだと思ってましたから。
うん、そうですね。6はそう思ってましたね。
価値があるというものでしたからね、
うん。うん。それぐらいの期待感は、ちょっとお祭り騒ぎありましたもんね、この、6が出るぞ的な。
うんうん。
うん。
期待をちゃんと応えて、それに超える作品でしたから。
うん。
うん、俺だって今やっても普通に楽しめますよ。そのスーパーミの状態でも、う
んうん。ただ俺これ何回もやった記憶はないんですよね。
うん。
ああ、そうですか。
多分一回やって満足したんか。 うん、だから、そこまで覚えてはないんですよ。う
ん、まあ、その、映画的なものですから、キャラのカスタマイズとかはもう皆無ですから、
うん、
ほとんど同じようなキャラになりますからね。
あ、うん、僕なんか、なんかストーリーはあんま覚えてなくても、キャラが立ってたんでね。なんか、うん、そう、そっちですね、ストーリーというよりね。
あとこの、ラスボスもすごく、その、ポットでじゃなくて、ラスボスも育っていくとかまた好きだった。
ああ、そうですね。
最初、しょうもないやつからどんどんどんどん向こうも、まあ、おかしくなっていって、どんどんどんどんその風格が出てきて、ちょっとクレイジーなキャラなんですけども、その、成り上がり感がまた、すごく、このストーリーにあってですね。
うん。
最高のラスボスなんですよね。
ちなみに、何メガビットですか？
24です。
お、スッとできますね。
はい。
さすがやな。
この頃はもう全部その、メガ数も見てましたから。
全然気にしてなかったけどね。
なんでですの？
いやいや、別に、もうスーファミになったらあんまメガとか関係ないからな。
うん、ファイナルファンタジー4が8メガなんですよ。で、5が16なんですよ。で、6で24です。
その記憶力をまた別に活かせればいいのに。
興味あることしか覚えられないです。
いや、お前これができんのやったら、もう新しい FF はこんなことすればいいんじゃないの？ドット絵で作るとか。
それなんですよ、兄さん。それなんですよ。
うん、
もう、僕はもう、そこに戻ってほしいんですよ、もう。
ねえ、これを作ったら、それなりに喜ばれるんちゃうかな。今の、その、10代、20代にはそっぽ向かれるかもしれんけど。
うん、だからもう、その、上松さんじゃなくて、うん、何でしたっけ、名前忘れてしまった。
うん、
プロデューサー。ヒゲのプロデューサー。
ああ、
あれ誰だっけ、坂口。
坂口さん。坂口さんに帰ってきて、うん、もう、うん、この状態を作ってほしいんですよ。
あ、だと。あ、それで言ったら、最近出た、何だっけ
?FF7。
じゃないじゃない。
15のあの、ちびっこキャラのやつでしょ。
じゃないじゃない。あの、違う。ブレイブリーデフォルトともう一個、はいはい、もう一個出たじゃないですか、スイッチで。
ええ。
あれがそれに近いん
じゃないです
か。オクトパス。あ、オクトパストラ
ベラー。オクトパス。うんうんうん。
あれがそれに近いんじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。
こうしてほしいですね、ほんま。
うん。
僕もその、7からちょっと離れた派なんで、もう6が。そう、
ちょっとね、7は、あれみたいな、盛り上がったけど、あれってのありましたね。
もう、ミニゲームで時間稼ぎするのはやめてほしいですわ。
僕、6のエンディングでも泣きましたね。
ああ、泣いた覚えはないけど、でも感動はした記憶はあるな。
うん、全然覚えてないですよ。
うん。
うん。
いやあ、もう、いいですよ。ティナの、髪くくっとるじゃないですか。
どうも、それも覚えてないわ。
エンディングでその、ポニーテールをバッと取ってから髪なびかせるんですよ。うん、まあ、あのシーンがあの、ドットですごく表現されとるんで。
うん。
あのドットで、それですごく可愛く見えてですね。
うん、
もう、感動しましたね。
これは今どっかでできんのかな？
どこでもできますよ。
何でできます？
あれでも、スマホでもできますし。
スマホはもういいや。スイッチとか、3DS で出てないの？
バーチャルコンソールの Wii U。
Wii U はもういいやろ。
アドバンスなんですよ、やっぱり。
アドバンスか。まあ、アドバンスやったらできんこともないけどな。
アドバンスだったらまたちょっと新要素が入ってますんで。
武器が増えたりとか微妙に。
そうですね。
うん。
まあ、時間ができたらまたちょっとやってみようかな。
はいはい。
スーファミミニとかでもできるよね、確かね。
ああ、入ってますね。
うん。
オリジナル版がね。
うん。
じゃあ、それが一番いいんじゃないですか。
いや、それ買わなかんや。うん、1994年8月27日、任天堂より発売されました、マザー2ギーグの逆襲。
はい。
これ PG さんですね。
もう絶対もう楽しんでたんでしゃあなかったですね。うん、これ発売が伸びに伸びに伸びてこの日になったんですよ。
うん。
しかも高3の夏休みの最後の 州ですよ。
うん。
もっと早く出せよ思ったんですけどね。
うんうん。
うん。
まあ、やりましたけども。うん、これ、お二人は？
いや、一切やってないです。
あ、僕も、Wii U で買ったけど、ちょっとやって終わりましたね。う
ん、あの、初代もやってないですか？
初代もやってないです、僕も。
うん。
いい。
うん、
じゃあ、初代やってなかったその魅力はあんまり感じなかったわけですよね、もちろん。
うん、そうなんですよ。
ああ、初代も面白かったんで、あの雰囲気でできると思ってすごく楽しみにやって待ってましたね。
うん、うん、
うん。それでやっとやっと待ちに待って、出てのこの完成度がものすごい高かったんですよ。うん、絵を、グラフィック見れますか、うん、アメリカン、
うん。うん、まあ、グラフィックはわかりますよ。うん。
アメリカン調の絵で、俺が全然、うん、今見ても全然古っぽく感じない、感じないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。
うん。これがすっごく斬新でしたよ。で、斜め動きができるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
これも斬新です。動きも斬新です。
マップが斜めなんですよね。
そうそうそうですからね。
で、街に入るんじゃなくても、マップ上に街があるような形。要は、今で言うとオープンワールド的ですかね。
うん、
ね、
うん、そうです、ね。
はいはいはい。
うん、
で、敵も、グラフィック見えますし、で、戦闘シーンも、その、ヒットポイントか、その、ドラム形式、こう、くるくる回るやつ、回るやつなんですよ。はいはいはい、だから、こう、ヘッドの最中に回復したらまた戻ってくるみたいな形で、これも斬新でしたね。
うん、
で、ストーリーもものすごい良くて、で、途中で、この、写真撮られるシーンがあるんですよ。変なキャラクターが出てきて。
うん。
うん、
ストーリー上に、ここ、いい景色のとこ行ったら、カメラマンが出てきて、一枚撮りますねって写真撮っていくんですよ。それが最後、うん、エンディングで出てきたりするんで、その辺がものすごくこう、冒険者感があって感動しますよ。最後の流れが。
ああ、そういう、そういう仕組みなのか。
はい。
はいはいはい。
まあ、とにかく完成度の高い RP。
ユニバのスパイダーマン形式ですね。
うん、うん、うん、ああ、はははずっと来たね。全くわかんない。これそう、うん、マザー2って土星さんってよくなんか出てくる。
ああ、はいはいはいはい、はい、
これは何なんですか、土星さんって。
あ、この中にある不思議キャラですね。
あれパーティーキャラじゃないですか、こいつは。
パーティーキャラではないです。
あ、そうなんだ。
で、何言っとるかもその解読していかんとわからないんですよ。普通こんにちはってこう日本語が出るんですけども、うん、その土星さん語で出てくるんですよ、もちろん、はいはいはい、ちょっと強い形で、
うんうんうん、
あれが読めるようになってきたら彼らの感情が分かってきて、またこう物語に厚みが出てくると言いますか。
ああ、なんかね、よくネタキャラでよくね、土星さんは出てくるんで、何なんだろうな、ずっと気になっているんですけど。
うん。俺は今やっても全然楽しめるゲームだと思いますよ。なぜされてないのか不思議なぐらいですね。タイミングがなかったんですか。
多分なんかピンとこなかったですね、触ってみたけど。
わかる。それはわかる。ワンをやって、ほんまにピンとこなかったです。
そうですか。
ちょっとね、レベル10ぐらいまで遊んだんで、はいはい、そこそこやったんですけど、なんかピンとこなくて、っていう。
お兄さんもお姉さんも摩擦言ってたよね、キムタクが、
うん。ね、決してね、つまんないわけじゃないですけど、なんかね、続けるほどの魅力がないというか。
うん。
うん。
これエンディングでまた泣くんじゃないって泣きましたね。
エンディングで、エンディングまで泣くんじゃないぞ、でしたっけ。
泣くんじゃない。あ、ストーリー1なんですけどね。
ああ、
うん。この2のエンディングももう、めっちゃ感動しましたよ。これも、屈指の名作ですね。
うん。
隙がないゲーム。ファイナルファンタジー6同様。
まあまあ、そうね。ワンをクリアしたらやります。
やらんすな。
1994年9月2日、スクエアより発売されました、ライブ・ア・ライブ。
はい。
やったのはピチさんだけかな。
うん。
あ、はい。これ、サンデーで結構押されて買いましたね。結構皆さん絶賛されてますけども、
うん。
僕はちょっと合わなかったですね。
合わんかったんかい。
さっき言った戦闘シーンも、その、ショーごとにサンデーのキャラがいっぱい出てくるじゃないですか。サンデーの、漫画家さんが描いた絵が多いんですよ。うん。
キャラはオリジナルでし
でしょ。
キャラオリジナルですけど、うん、その、章仕立てで、章によって戦闘システムとかいろいろ変わるんですよ。
うん。
うん。で、それがなんかいろいろこう、話がこう作業をひっついていくような形だったんですけども、
うん、
あのさっき言ったスーパーイニンド、
うん、
あの戦闘システムにちょっと似てたんですよ。
うん。
うん。
だから僕はその皆さんが言われるほど僕はこれハマらなかったですね。
まあでも一度はやってみたいソフトではありますけどね。
これバーチャルコンソール出た時みんなうわーって言ってましたよね。やっと出たって。
もう実際バーチャルコンソールって買ってみて、触ってみたんですけど、うん、全然合わなかったですね。
うん、
いや、そんな言うからどんなもんじゃって期待するじゃないですか。
はいはい。
期待値が高すぎたのが、ええー、って感じでしたけどね。
ちょっと古っぽかったんです。当時出た時にですね、もう、グラフィックもちょっとですね、うん、スクエアにしてちょっと、6やった後だったんで、さ、
う、
ら、
んうん、
にちょっと、新しさを感じなかったんですよね。
まあ今やれば古いゲームとして遊べるから、
ええ、
まあ言ってもわからんな、これがおもろいかどうか、おもろく感じるかどうかは。
うんうん、
まあ 3DS でできるみたいやから、
うん、
3DS でとりあえずダウンロードだけしといて。
60、Amazon レビュー60件で4点になっちゃったらやっぱり面白いんです
ね。すごいですね。
うん、
一応クリアしましたけど、無理やりクリアしたような感じでしたからね、私は。
いや、だから、これも、あれでしょ、マッチ的なもんで、
うん。
それぞれの話が全部、
そうそう。その、
絡み合ってくるって感じなんでしょ？
うん。
ああ、そういう、そういうも
んですね。確かにどっからやってもいいんですよ、
うん。だから一つ一つやってもそこまでやけど、うん、全部やり終わった時に、感動するっていうことじゃないですか。
うん。頭がいい人が楽しむゲームかもしれないですね。
そうなんかな。
もしかしたら。
4.8 やから、ね、多分、ピチさんはその 0.2 の部分
に入る。
1994年10月21日、データイーストより発売されました。ヘラクレスの栄光4。
はい。
神々からの贈り物。
はい。
これはピチさんだけかな。
はい、買いました。
で、ゴーさんは？
あ、やってないです、僕。
やってないね。
うん。
うん、これ結構ヘラクレスの3が評判いいんですけども、
うん、
僕は3より4の方が好きだったんですよ。
うん。
シナリオはちょっとあんま覚えてないんですけども、うん、キャラクター主人公が、
うん、
その、出てくるモンスター、全部に憑依できて、そのモンスターになれるんですよ。要は仲間システムみたいなもんなんですけども、すべてのモンスターになりきれるんですよ、キャラクターが。
うん。
うん、まあそういう、要はモンスターズ的な楽しみがあったんで、
うん、
結構収集癖があったんで、これは楽しかったですね。で、スーファミ後期でもあって、RPG としてもすごいやりやすかったんで、
うん。
うん。これはいい出来ですよ。で、タコックさん、ハミツの。
うんうんうん。ああ、はい、
あのタコックさんが、あの辛口のタコックさんがこれ絶賛してるんですよ。
お
ースーファミコンのヒラクスのエコ4は一番いいゲームだって。そういう部分でもあって、これはいいゲームなんですよ。あのタコックさんが褒めたということで。
うん、
で僕もタコックさんが褒めるんだったらやってみよう思ってやったら面白かったんですよね。はい、
ああ、なるほどね。
これはまだ、はい、武器は耐久性なんですか？
いや、それはないです、
ね。あ、もうなくなりました。
はい、
うんうんうん。
武器もないですね、確かに。その、モンスターになるんですよ。出てきたモンスター。
乗り移るんですか？乗り移る。
はい、乗り移るんですよ。その都度乗り移る。いい敵ができたら、よし、今度こいつになろうって乗り移るんですよ。
ずっと乗り移ったままでおれるんですか？
そうです。人格だけが主人公としてあってから、
うん、
キャラのステータスとか見た目は、その、モンスターにどんどん乗りついていくんですよ。
ああ、そういう仕組みなんですね。
は
い、
なるほどね。1995年3月11日、スクエアより発売されました、クロノトリガー。
はい。
はい。
うん、まあこれはもう言わずと知れた名作中の名作ですけど、はい、これは、はい、ゴーさんは？
これはね、うん、やりましたよ。やりましたよ、最近。
最近だね。
あの、うん、平成最後にクリアしたゲームはこれです。
はいはいはい。
うん、
それはプラットフォームは何で？
あの、スチームでありましたよ。
うん、はいはい。
だから基本、スーファミと同じなんだね、グラフィックは。
うん。
いや、今やっても初見だったんですけども、
うん。
なんか良かったですね、なんか、システム的にも。うん。
うん、
うん。まあ、今やっても全然古くないですね、これは。
はいはいはい。
うん、
うん。うん。ピーチさんはダメなんですよね。
発売日かって、ものすごい期待の中やって、もちろんそれなりに楽しめたんですけども、
うん、
まあ期待値が高かったのか、ちょっとやっぱり合わなかったですね。
ああ、でもちょっとね、当時はね、持ち上げすぎ感はありましたよね。うん、
で、これ、時間を操るやつじゃないですか、
うん。
もしかしたら僕の理解度が少ないから、把握しきれてないのかもしれないですけども。
うんうん。うん、あ、そうですか。時間はやってるけど、そんな話は難しくなかったと思いますけどね。
だから僕、今、どこにおるんだろうっていうのが、全然ようわからなかったんですよ。
ああ。
何時代によってストーリーがもう、わやくちゃ、過去行ったり未来行ったり、なんか、ぐちゃぐちゃになっていたから。で、なんか、ラスボスにいつでも挑めるような形で、それが要は、システム的に理解できてなかったんですよ、僕は。
うんうんうんうん。
俺も無理やりクリアしたような感じです。
無理やり。無理。そうか。そう、まあ、うん。いや、名作やと思いますけどね。
うんうん。
うん。その、何平成最大のコンテンツかと言われたらそうでもないけど、
うん、うん
うん、うん。まあ、トップレベルに面白いスーファミソフトではあると思うんで。
うんうんうん。うん、
味付けはその、あの、ファイナルファンタジーなんですけども、主人公がまあ喋らない分で、堀井さんの、あの、手が入ったんですけども、うんうん、その辺がちょっと、なんか、僕は違和感がすごくあったんですよ。
違和感、
うん、あ、見た目ファイファンっぽいんですけど、主人公喋らんぞ、みたいな形で。
そう。
そうかな。キャラは鳥山やし、うん、その、グラフィックが、スクエアやけど、
うんうんうん、
だからそれぞれのええとこ取りしてる感じで、
うん、完全鳥山先生の絵でしょ、
うん、
これ、
うん、
まあ全体的なでも雰囲気はやっぱりファイファンチックの方が多くなかったですか、そのコマンド的な呪文も確かファイファンの呪文だったと思うんですよ、
まあケアルとかね、
うんうん、いやそれを僕はええとこ取りやと思ったんで、
うん
うん、うん、
アリさんまだやってないんですよ、ゲーム。
いや、やりましたよ。
クリアは？
もちろんやりましたよ。2回はクリアしたはずですよ。
おー。じゃあ、アリさんも面白かったというので。
うん、面白かった。
じゃあ、僕だけが合わんかったか。
これ、ボス戦が面白かったですね。戦闘の組み立てというか。あ、これをこうやんなきゃ倒せないんだよ、はいはい。ゼルダ的な感じで。面白かったですね、
うん。
ストーリーも戦闘も面白かった。なかなか。珍しい作品です、ね。
うん。
だってそうなんですね。ストーリーはいいけど、なんか、ちょっとボス戦がいまいちかな、みたいなのが多いんですけどね。両方、なんか満点出せるっていうのはなかなかないですね。
うん。まあ、もうだいぶ忘れてるっていうか、もうほぼ覚えてないんで、これもちょっとやりたいソフトではあるけど。
うん。
まあ、これもいろんなプラットフォームでまだできますもんね。
うん。
プレステでちょっとアニメーションが入っとったり、うん、あの DS でも出てますんで、うん、DS 一番やりやすいと思いますね。
ああ、そうですね。
今じゃまあ、さっき、アニメで、スチームでも出てる
んですね。スチームをセールで490円とかで買いましたよ。
あ、そんなに安くなってたんや。
でもなんか、冬のすごいセールの時買った記憶あります。
へ
ぇー。寝かせても1000円ちょいぐらいじゃないですか。
そうですね。定価が、2000円ぐらいなんで。
うん。俺がスチームで見たときは980円ぐらいだったんですよ。
うん。490円とか700いくらとかぐらいで買った記憶あります。
僕も908円で買いましたね。
うん。うん、勝手に
分かってました。まあ一応は。
一応。
まあこれもいつかスイッチで出そうな気はするけど、まあでもスイッチで出たら高いんやろうな。
25ぐらいでしょうかね。
うんうんうん。まあまあ、そんな感じでしょうね。
そんな感じだよね。それでも売れるやろしね。
うんうん。
1995年3月31日、アトラスより発売されました、旧約女神転生。
はい。これはもう買いました。
要はファミコンのメガテン1、2、はい。
のリメイクですね。
うん、
で、僕は2、ファミコン版の2は大好きなんですけども、
うんうん、
1は僕は挫折したんですよ。
うん、
あまりむ、うん、難しいというか、ちょっとちびっこすぎたかもしれないんですけども、ちょっと難しすぎて挫折したんですけども、
うん、
まあそのリメイクということで、やっとここで1をクリアできましたね。
はいはいはい。
アリ様はファミコン版クリアしたんですよね。
そうですね。
すごいですよね。
それを遊びやすくしてくれたって感じですよね。
めちゃめちゃ遊びやすくなった。
うんうんうん、
まあ、これまでにワン、新メガテン1、2、イフって出たんですけども、
うんうん、
まあそれの、それをベースに、リメイクしたような形だったんで、
うん、
まあ、続けてやってきたものに関しましては、まあ、そのままできたんで、すごくやりやすいですね。
うん、まあだから僕が2やりたいと思ったらこれ、
そうね、
これをどっかに移植してくれてるか言うたらしてないんでしょ？
そうなんです、うん、
ないですね。
結構これもプレミアついとんじゃないですかね。
なあ、
後期出たソフトって本数も結構あんま出てなかったんで、
うん、
なおかつ出来がいいんで、
うん、
結構困難ですね。
絶望的ですけど、初代 Wii のバーチャルコンソールです
ね。あ、出てるんや。
なんか Wii って頑張っとったんですね、意外に。
Wii U じゃなくて Wii の方です。
Wii はバーチャルコンソール用出しましたよね、いろいろね。
うん、売れてましたからね、うん、Wii は本体安いし。
なんでそこで出せるのに、スイッチで出してくれたらいいと思うんですけどね。
うん。まあ、いずれ出るかもって感じじゃないですか。
うん。
うん。
はい。
1995年10月6日、クエストより発売されました、タクティクスオーガ。
はい。
はい。
まあ、これはもう、名作中の名作と言われるけど、僕はやってないですね。
なんと。
同じくですよ。
なんとは。
うんうん、
僕はオーガバトルで、あれですね、オーガバトルで挫折しましたけど、タクティクスオーガはめちゃくそハマりましたね。
うん、あ、そうなんですね。うん、
これで本当、まあ、シミュレーション RPG のもう、なんか見本となるようなもんですかね。
どう変わったんですか、伝説のオーガバトルから。
うん、
でも、世界観だけは一緒で、
うん、
もうシステムはもう普通の、まあ、ファイアーエンブレム系になってますね。
ああ。
だからもうとっつきやすいですね。
ははは。
仲間が、はいはい、だからこれもファイアーエムと一緒で仲間死んだら、
うん、
確かほっといたらそのまま死ぬんで、死んでいくんですよ。
うん、
その辺も結構オマージュっていうか、いいとこ取りですね。
うん、
これですね、あまりにも面白すぎて僕ハマりすぎて痩せてしまったんですよ、体が。
どういうことですか？
どういうこと？
集中しすぎて、もうご飯も食べずにずっとやってたんですよ、これ。
うん、
ちょうど休み中かなんかでですね。
うんうん、
それほどハマりましたね。
へ
ぇ、ストーリーも血の関係も、この血がダメじゃ、お前はあの血を持っとるから、なんか難しい話なんですけども。
うんうん、
まあその辺もちょっと、まあ語れと言ったら語れませんけども、うんうん、難しい話だなというふうに、楽しんでましたね、
うん、
で。キャラの育成もものすごく幅広くありましたんで。
うん。
うん。ハマる要素ばっかりでしたね。
あ、まあ、いつかやりたいと思って、やっぱり、やるなら伝説のオーガバトルからって感じなんで。
出た。いや、あれも、あれさ、別物ですからね。
いや、でも、やっぱり、うん、まず、伝説のオーガバトルをやって、その後の進化を知りたいですよね。
ゲームシステムからちゃうなんだ。これはトレーニングモードみたいなのがあって、そのシナリオ入る前に、キャラを自分でこう育てることができるんですよ。
うん、
ある程度、
うん。
それでストーリーに入っていくということができるんで、
うん、
その辺の育成も楽しかったですよ。
うん、
これは、そのカオスルートとかそんなのはなかったんですか？
あります。
で、ピーチさんはそれに引っかからなかったんですか？
引っかか、いやもう出た頃は、
うん、
あ、そうか、あとから二度目かな。一回目はちょっと最悪なやり方でしたけど、二回目は攻略も見てやりましたね。
ああ、なるほどね。
攻略がいる系なんですね、これも。
そうです、そうです。
いや、ピッチさんのやり方だとあかんってことでしょ？
あ、それは大丈夫です。倒すのは大丈夫です。選択で変わりますから、これ。
ああ、なるほど。
選択でルートが変わってきますから。
はいはいはい。
これがすごい自分が本当、正義か悪か分からないようになるような選択がすごく多いんですよ。
うん
はいはい、
国を守るためにだったら、ある程度のその犠牲は伴う、みたいな形があったりですね。だから民衆を殺さんといけん時とかもあるんですよ。
うん、
その時のそのセリフであるとかタイトルがまたかっこいいんですよ。
うん、
僕をこの、僕のこの手をよこせというのかとか、そういうタイトルがあるんですよね。
うん、
はあ、
ちょっとグッとくるような感じなんで。
まあまあ、いずれ。これも 3DS で、とりあえずはダウンロードしておいたら、いつかできるやろうし。
まあ、そうだね。
うん。
映画サタン版のリメイクだったら声が入ったんですよ。
ああ、それもう無理やろ。
サタンはむ、限りなく難しいですよ。
うん、僕は持ってますんで。
うん、
プレステ版は声がないんですよ。
はいはい。
ただ途中でセーブができるんですよ。
わあ、なんかいい。
ようわからんのですよね、これが。
1995年12月9日、エニックスより発売されました、ドラゴンクエスト6、幻の大地。
はい。
まあ、FF6 から遅れること何、何ヶ月ですかね。出ました。まあ、ん
?2年。
え、そんな遅れました
？ 2年ぐらいですね。
あ、そんな遅れた。
2年はかからんですの。1年半以上かかった。
うん、うん、うん。
まあ、やった時に最初のプレイした感じでは、
うん、
うん、FF に負けたっていう、うん、面白くなくはないんやけど、
うん、
ファーストプレイでは、FF6 の方がおもろいなと思ってしまったですね。うん、
あ、そうだったんですか。
うん。
うん。
いや、僕はすっげえ頑張ったなっていうイメージが最初ありましたね。
うん。
ファイブが一本道すぎて、
うん、
おもろかったんやけど、これは RPG なのかっていう疑問があって、
うんうん、
で、まあそういう声が多かったんか、その、堀井さんも原点回帰っていうのを打ち出したじゃないですか。
うん。
今度はちゃんと冒険させますと。
そうですね。
うん。ただそれが僕的にはあんまりしっくりこんかったんですよね。
あ、そう。最初のイメージそうなったんですか？
最初のイメージはそうでしたね。
あ、そうか。後から評、あの、兄さんの評価が上がったんですね。
後からというか最近ですよ。この評価が上がったの。
ああ、そうですか。
うん、そっから2回ぐらいはプレイしてるけど、ストーリーがいまいちよう覚えてないんですよね。やっていくうちに忘れていくっていうか、
うん。
うん。そういうぐらい何回やったんで。
長いですからね、ストーリーがね、
うん、
ストーリーが把握してるかで僕は把握はしてないんですけども、ただ、すごくその難しくなってたんですよね。5とかすごい見やすかったじゃないですか。
まあ、ピッツさん風に言うと見やすいですよね。う
ん、見やすかったんですよ。なぁ、シックスになって、きちっとそのどこ行くか把握した、しとかんと分からなくなりますし、ここでなんか、うん、言葉を記憶するっていうコマンドも登場したじゃないですか。
ありましたね。
それで、あと街もすごいいっぱいありましたし、
うん。
ルーラーで行くとことかも。とにかくすごいボリュームだったんで、これ32メガだったんですよ。すごい容量だというので、ね。あとその、さっき言ったファイナルファンタジー6がすごくいい出来だったんで、
うん、
でほんまちょっと心配してたんですよ。ドラクエちょっと大丈夫かなっていう部分で。
うん、
それ僕はこれやった瞬間に安心しましたね。グラフィックがすっげえ頑張っとるじゃんって感動したんですよ。
うん、
ああ、まあグラフィックは確かに良かったかもしれんけど、
純なドラクエっぽいかって言われたらちょっと、あの、今までとはちょっと違うんですけども、
うん、
まあ、すげえ頑張ったなっていう感じはすごく僕はありましたね。
終始やっぱり何やってるかわからんかったっていうのが印象。クリアまでできるんやけど、クリアした後にすぐ忘れてしまうゲームでしたね、これは。
うん。
うん、で、その後、だからつい最近、ドアラジ番外編ということでプレイリポートをやりながら、
うんうん、
メモ取りながらやって、
うんうんうん、あ、
こんなゲームやったんやっていうのがそこで初めて理解して、
あ、
うん、そこでめちゃめちゃ評価は上がりましたけど、めっちゃおもろいやんってなって、うん、ここまで練られたストーリーってちょっとドラクエ内でも、
うんうん、
5とはまた別の意味で練られてるなっていう感じはしましたね。ゴー、
うん
うん、さんはこれいつぐらいやりました？
これね、僕ね、出たこと知らなかったし。
そうなん
マジですか？
いや、プレステリー完全に行ってたんで。 あ、そうなんだ。出てたんだぐらい。
プレステ出たと、出ていた時ですね。
そうっすよ。
もう。ちょうど高校卒業した1年目ですよ、出たんが。
うん、大学生、うん、大学生の頃だったんだよ。
そう。兄さん、ゴーさんで言うと大学1年生ですよ。
だからもう、あんまりゲームすらあんまりやってなかった時期ですね。大学1年の頃だと。遊んでたかなって。他のこと。
ああ、これは、その、育成システム、僕、こっちの転職システムの方が僕結構好きだったりもするんで。
うんうんうん。
チクチクチクチク、その、熟練度上げてから最強キャラを作ってましたね。
うん。
最強キャラを作ったら全部みんな同じステータスになるんで面白くないところは面白くないんですけども。
うん。そうなんですよ。よくも悪くもね、これね。
やり込み的な部分は僕は好きでしたね。
すごいこう、アイデアはいっぱいあって、全部詰め込もう思ったら入りきらんかって、その32メガであっても入りきらんかったから、どんどん削っていった結果、すごくわかりづらくなったっていう。うん、もう後で調べたらそういうことらしいですけど。
そうですね。これ、6はね、何回かやってるんですけど、ね、7とごっちゃになるんですよ。
はいはいはい。
話が。なんか、うん、表の世界と裏の世界とかって。
ああ、まあ。
あれ？あ、そうです。このサブシナリオ7だっけ？ 6 だっけみたいなのが結構多いですね。
うん。そう言われるとそうです。
でしょ
う。
うん。これ一番売れてませんでしたっけ？その、5より確か売れてましたよね、6は。
ほんまに？
でも売れてたはずですね、確かね。
結局確か5、6よりも売れとるはずですよ。320万か340万か。ドラクエ3よりはいかなかったんですけど、その次ぐらいに売れたはずですよ、確か。
ドラクエ6は第3位ですよね。
あ、3位。
うんうんうん。
まあ一番売れたのないんですもんね。
あ、まあ、第が出るまではですね。
あ、出る前は。出る前の話をしてるの、うん。ややこしいな、その限定的なランキングって。
当時はすごい売れたりとか。
あるいはスーファミの本数じゃなくて今言ってた。
そうそうそう。
スーファミのソフトの本数ですよね、あくまで。
そうですね。
うん。
あ、スーファミの中でか。
うんうん、
うん、あ、まあまあ、
そうですね。結局やっぱファイファンよりはやっぱ強いっていうのをこれ出したんですね、やっぱり。
あ、結局、ファイナルファンタジー6ってドラクエ5より売れてないんですね、本数的に。
そうです、そうなんですよ。
あ、意外だった。
あ、ほんま。
だからやっぱりこの、ここでドラクエの強さっていうのはやっぱり改めて感じましたよね。
まあでも何回やった。未だに何回リプレイしてない人は何回のままのイメージで理解できてない人は多いと思いますよ。
うんうんうん。
まあそうですね。僕も兄さんのあれで、まあストーリーはおおよそ把握はしましたけど。
言うわ。
その肌触りとか、その、
プレイ
感覚。肌触り。
プレイ感覚はすごくこうやりやすかったんで。レスポンスもいいですし。
うんうん、
そうですね。
あの、それも大切でしょ、やっぱり。
冒険してる感は確かにあったんですよ。
ストレスの感。
ここに行けって言われずに、この、うん、何？行き先をボーンとこう広げてくれて、行きたいとこ行けばいいよって言われた時に、うんうん、その自分でいろんなとこを探索していく感は確かにロックにはあるんで、はいはいはい、
うん、
そういう面では、その、やってて面白いんですよ。ただ、
うん、
後にどんなゲームやったかっていうのが語れなかったんですよね、昔は。
まあそう
です、うん、今となればほんまに、僕はその、ちょっと前にものすごい深い考察をしましたんで、うん、あれは、やってほんまに良かったなと思うんで、
うん、
もしよかったらドアラジのドラクエ6の番外編を聞いてもらったらすっげえ長いですけど、
うん、
そうですね。
すっげえ詳しく喋ってますんで、
うん
うん。っていうぐらいの考察ができるソフトなんで。
ああ、
ね、うん。僕の中では不遇なソフトやなっていう。もっと評価は高くないとあかんのに、評価がそこまで高くないっていう。
そうですね。
うん。
DS で、まあ、リメイクされてますけども、
うん、
なんか DS 版よりこっちの方が、出来がいい話もありますからね。3 スーパーファミコン版。
そう？
うんうんうん。やれることが多いんですよね、スーファミの方が。
ああ、仲間モンスターとかね。
とか
ね。
そう。はい。うん、
1996年12月6日、エニックスより発売されました、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。
はい。
うん。まあまあ、これは、買ったけど、
はい、うん。
そこまで期待はしてなくて、うん、
やってああ、そうですか。
うん。もう、だって、もう今更リメイクされてもっていう感じやったけど、うん、やったらやっぱ楽しいですよね。普通にめっちゃ楽しくやりましたけどね。
これこそめちゃめちゃやりやすくなってました
ね。めちゃめちゃやりやすい。
最初なんか人格形成のなんか質問されますよね。
はいはいはい。
占いみたいなもんですけどね。
ああ、そうです。
うん。
あれもわからんですけども、何回かやり直しましたけどね。
あれ、結構ね、心折られる、なんか、こと言われたりしますね。なんか、結構、なんかね、なんか、心に刺さることを言われた記憶がある。
あれ何パターンかあるんですね、スタートからですね。
そうそうそう。
前と違う、あれ、また違うみたいな形ですね。何回かやり直しましたね。
なんか、セクシーギャルを作るのにすげえやり直した記憶がありますよ。
あれって結局、成長度に影響するってことですか？
そうです。
セクシーギャルが一番伸びがいいんですよ。
いや、おてんばじゃなかったですか？
いや、セクシーギャルですよ、伸びがいいのは。
あれ僕、おてんばの記憶があったんですけど、まあ、その、どっちみち女が有利なんですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
あ、女が有利っていうのは言ってましたね。
性格的にね。
うん。俺は大体何やったっけな。なんか、頑固者とか気真面目とか、なんかそんな感じで、
うんうん、
いつももう、何でもいいやって思ってやってたから。別に完走するわけじゃないし、クリアできたらええわぐらいの。
はいはいはい、
はい、うん。あと、スゴロクとかも実装されたんだっけ、ここで。
そうですね。
そうですね。
はい。
う
んうん、あと、オルテガがちゃんとグラフィック出ました。
出ましたね。
ちゃんと、ムービーっていうか、戦いシーンもありましたしね。
オープニングね、オープニングの。
うん。
うん、
あちゃんと女性キャラにしたいと、やっぱり主人公がちょっと女性っぽくなりましたし。
あ
と、そうそう、盗賊が新たに追加されまして。
うん。
うん、
あの、絵柄が好きだ。あと、口笛持ってましたんで、うん、経験、戦うのに最適だったんですよね。
はいはいはい。
盗賊が結構強かったっていうね。
ああ、そうですね。
うん。
トルネコ的な、その、忍び足があったり、宝箱、なんか位置とか言ってたような記憶がありますね。
うんうん。
これ、まあ、ファミコンの時に喋ればよかったんやけど、もし最初にね、商人を入れて、でね、育ててた場合ね。
ええ。
その、商人を町に置いてくるイベントあるじゃないですか。
はいはいはい、はいはいはい。
あれ間違えて置いてきたらどうなんのかなって思うんですよね。
そのまままた新たに作るしかないです。
また一からその、大体その、あそこで置いてくるための商人を
作ります
ね。作るじゃないですか。でも、自分がパーティーとして育ててきてた場合、間違えて置いてきたら、うん、1キャラだけ、1から始まるわけでしょ？
うん、うん。
すげえ、何？
強さのバランスが変わってきますよね。
うん、
すぐレベル上がりますよ、その辺だ
って。まあ、確かに上がるっちゃ上がる
けど。上がりますけど、やっぱりちょっとの経験がやっぱ下がるじゃないですか。
うん。うん、すげえ、何、心が、何やろ。育ててきたやつを置いてこなあかんっていうのが、
うん。
パーティーが抜けるのが嫌いなんですよ。だから僕前も言いましたけど。
うんうんうん、
あでも本気で商人育てたとおるんですかね。まあ、おるからあるんですね。
いや、おらんと思うよね。おらんと思って商人を置いてくるシナリオにしたんやろうけど。2週目やったら、2週目やったら間違えて置いてくることもないやろうし。
はいはいはい。
うん、
でもちろんこのクリア後のやり込み要素の侵入とか言ってないですよね、アリさん。
全然言ってないですね。
あ、なんか3つぐらい願いが叶えて、オルテガが生き返るとかなかったでしたっ
け？ありました
。なんかそんな聞きましたね。うん、いや、一応、右に行くところまで行くんですよ。
ええ。
うん。うん、一応、ダンジョンはクリア したいんで。
うん。
うんうん、あと、そっから延々とレベル上げするのが嫌で、やめちゃうだけなんですけどね。
うん。
うん、
でも、侵入、あ、その、やり込み要素好きなんだけど、侵入のデザインがですね、もう使い回しだったんで嫌だった、
ね。うん、そうですね。なんか、
そのドラゴンかいみたいな感じですね。
雑魚キャラの使い回しっていうのね。
そうなんです。色違いですね。そう。もうちょっと迫力あるやつだったらよかった。そのドラゴンかいということで、ちょっと、あの、テンションが上がりにくかったです、
ね。あ、でも、裏ボスってそんなん多くないですか？使い回し。
いや、だってまあ、5は一応、使い回しですけども、そこにしか出んキャラじゃないですか、作品的には。
うん、まあまあ、でも前作のあれですからね。
うんうん、
うん、うん。あれって、ダークドレアムって、
ね、
あれと一緒じゃないか
デュラン、
デュランと一緒じゃないですか、うん、
あれちょっと、あれはもう、
デュランをちょっと豪華にしたような感じです。
ちょっと変わってませんね。
あれちょっと変わってました
ね。変わったんですかね。もう天のイメージがあるんで。
いや、デュランよりちょっと豪華です
よ。ですよね。ちょっとなんか。
診療もう少しね、もう少し羽を生やすとかちょっと。
だから強っぽくないですよね。
そうそ
うそう。あれがちょっと残念でしたね。
うん、
これ6で、当時ですけど、当時6でちょっと僕のテンションが下がってたドラクエ熱が、ここで、だから3が出た時に、期待してなかったのもそれなんですよ。6でちょっとテンション下がってたっていうのがあって。
うんうんうんうん、
その気持ちを盛り上げてくれたのはこの3のリメイクでしょうね。
あ、そうだったんですね。
うん。こんなとこですかね。まあ、かなり、時間かかりましたけど。
うん、3時間ぐらい喋
る。ほんまですね。
3時間近いですよ、も
う。
うん。まあまあ、これで、RPG 語り尽くしたということで。
はい。
はい。
あ、でもそうだ。懐かし、僕は結構やっぱ懐かしくて面白かったですね、今回、う
ん。いや、意外や意外、ピチさんこんなにやってると思いませんでしたね。
うん、
一番やってた時期でしたからね。
うん、あんだけ、その、ファミコンとか、ゲームボーイで詳しかったゴーさんが、今回全然でしたもんね。
あ、そうですよね。
この頃ね、アーケードゲームですよ、行ってた。ゲーセン行ってたんで、あんまり家でゲームやってなかったんですね。
うん。
もうこの高校時代の青春はもうスーパーファミコン一色ですよ。
うん、
この年代のアーケードゲームすげえやってますよ。
はあ、
それやっぱり田舎と街の違いですよ。
うん、まあ、こうやって見てみると、やってない名作は多いんやなっていうのは気づきますね。
そう。
いろいろあったんやなっていう。ただやっぱりもう高校から大学にかけてなんで、まあやっぱりゲームからはかなり遠ざかっていってた時期ですね。
うんうんうん。
はい、エンディングでーす。
ほいほい。
はい。
まあ、前回アクションを次やろうかって言ってやらなかったんですけど、まあ、アクションが触ったソフトが少なかったということで、
うん、
次やるとしたら、次よくやったのはアドベンチャーかな。アドベンチャーも知れてるな。
あ、アドベンチャーも音切り層とかまいたちぐらいしか、なんか覚えてないですけどね。普通ファミだと。
そうですね。まあ。
ほんまやな、スーファミで、え？ 1 ページしかないの？
うん。だって、ファミコン探偵クラブとかもういいでしょって話でしょ。
うん、
リメイク版。
鬼ヶ島の、新鬼ヶ島もこれ買いましたよ。
うん、うん。
いや、今その話をしたらわかんないですよ。シミュレーションかな、ほんなら。今回でもシミュレーション RPG いっぱい出てきましたからね。
純粋なシミュレーション。あ、この、機動戦士ガンダム F91 フォーミュラーって、これシミュレーションになるんだ。これ RPG のイメージがあったんですけど。
だいぶ入れ替わってるんでしょう。
シミュレーションこそやってないですね。スーファミなんて。
そうか、スーパーロボ大戦に出てなかったから、多分こっちにあるんでしょうね。
あ、こっちにいますね。
第3次がありますね。
うん、うん、
うん。信長の野望とかやったけども、前喋ったもんな。
うん。そうですよね。 そうですよ、ね。
受訂戦記があるんだ。
もうこっからは、もうソフト上げる感じでいいか。
はいはい。
ダビスタとかめっちゃやったけど。
一番弱いところです、ね。
うん。
でもダビスタも結局前の時に喋りましたからね。
うん、ファミコンで結構それなりに。
うん。うん、ぶっちゃけスーファミ会やると思ってなかったんで、うん、これスーファミでやったんですがいう感じで喋ってしまったから、
うん、
スーパーテーブルゲームのとこも結構多いんですけど、まあ、ファミコンと同じようなのが多いですね。
テーブル
やら、総合版やら、ヨシクキとかマリオのマリオとワリオとか。
高い金出してスーファミのテーブルゲームは買わないんですよね。
そうなんです。やっぱりスーファミは値段が高かったんだ。やっぱりあんまり買ったイメージないんですよね、僕もソフト。
後に中古で安いのを買ってくるぐらいで、まあそれでもそんなにやらなかったな。まあ、だから桃鉄とか。
笑っていいと思う。オリンピックだからあります
ね。オリンピックの。
ありましたね、ほんと。
当時やってたな、それも。
完全に RPG ばっかやってましたね、こう見たら。
やっぱ RPG やな。
スーファミといえば RPG ですね。スクエアの RPG。
うん。シューティングなんて俺、ほんま触ってないもんね。
そもそもあんまり出てないんですね。やっぱファミコン自体で、もう、加工してる頃だから全然スーファミないんですね。
シューティング。
パロディウスぐらいの
スターフォックスも俺出てたの知らんかったもんな、
うん、グラディウス3はやってましたし R タイプもやりましたし、
うん、そんなもんでしょ。でもパロディウスと
あスマッシュ TV もやってましたし、パロディウス、そうですね、パロディウス。
スマッシュ TV はでもシューティングなのかな
アクション
そう
コスモギャングザビデオもやってましたし、
うん、
3ページしかない。あ、スターフォックスでしょ、うん、オープンツインビー。
でもやっぱそうなんだよな。やっぱスーファミの、ね、性能があったとはやっぱり、ね、アーケードの移植はまだ無理だったんですよね、当時ね。
うん。
そう。だから
ね。うん、そうですね。残りの、ジャンルから自分らそれぞれやったタイトルを抜き出しといて、
はい。
順番に回していきましょうか。これやりました、これやりました、みたいな。
ああ、そうじゃないと無理ですね。うん、なんか。5本ずつぐらい。
5本。思い出に残ってるものっていう
こと、まあ、いや、被ることもあるやろから、やって喋れそうなやつは全部抜き出しといて、で、順番に喋っていく感じで、いいんじゃないですか。
アクションのとこにもゼルダの伝説ありますね。
なんのこっちゃ。まあ、次回はもう総まとめです。
はい。
打ち切りみたいな。
それで行きましょう。
はい。はい。はい、
じゃあ今日はこれぐらいで終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
スカートミルクと、
ゴーでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。